ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そして本日の、コメンテーターはですね、なんと初出演、ご紹介をお願いいたします。
皆さんこんばんは。京都 NPO センターの近藤忠博です。今日初めて参加します。どうぞよろしくお願いします。
あ、いい声ですねどんなミドルナイスなおじさんがここにいるのかと。
写真がないからね
後で写真載りますからねどうですか、初めての収録ブース。
そうですね、いや、うん、もうテレビとかラジオのスタジオって言ったらすごい機材がいっぱい並んでてすごいところだと思ってたら、はい、なんかあのすごくファミリアな感じで、
アットホームなね
アットホームな感じで安心したって感じですね
さあ近藤さん、今日は、はい、こんちキッチン祇園祭り宵山ですね。
はい、
どうですかね、街中。
街中すごいですね、もう人がいっぱいで
さすが ね金土日の、
ね、はい、そうですね、うん。
今日はですね、そんな街中で子育てサークル、子どもの広場を開催してらっしゃる団体さんをお招きしています。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。本日はゲストに明倫子ども広場吉永初美さんにお越しいただきました。吉永さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
街中、明倫っていうと本当街中も街中ですよね。
そうですね、市場と三条の間、烏丸、うん、と西の都院の間でもう、
まさに祇園祭りの中心地区
ほぼ中心地区ですね。むっちゃ歴史と誇りがある感じの地区で、はい、でも私は7年前に引っ越してきて、うん、はい、
よそ者、
よそ者なんですけどいろいろ運がよくって、はい、その明倫の自治会館を使ったサークルで第4代目の代表で子育て広場をさせてもらってます。
なかなかないんですかね、そういう街中でお外から来られた方が。
あ、そうでもなくって、
お腹すいた、あのお子さんのあやのちゃんがお腹すいた
3歳の娘も今日来させてもらってます。あの、いや、もう歴史とかなんか格式めいたものもありつつ、でも実際はマンションに住んでる新しく入ってきた人がもう8割を超えているような場所で、
はい、そうですよね、
はい、その室町の呉服や問屋街からも割と住む場所に変わりつつあって、で結構子育て支援も充実していて、はい、その私が広場に参加するきっかけも、うん、地域の民生委員さんとか社協さんがやっているキッズパークっていうのに行ったら、はい、こういう地元ママのサークルがあるよ言って紹介してもらって、はい、それであの上の子がちっちゃい時に参加し始めたのがきっかけです。
いいよ、えのちゃん、飴食べていいよ。えのちゃんも地元の中京区の保育園とか幼稚園ってすごい激戦地区ですよね。
そう、どうなんでしょうね、うん、なんかまあまあ、 あの中心に保育園はないけどちょっと離れたらあるので、うん、皆さん自転車で送迎したり、あ、最近やったら四条烏丸の南側に池の坊保育園とか、うん、じわじわ小規模保育所とか増えて、うん、あの保育園に通わせてらっしゃるご家庭も結構多いです、
うん、この間聞きました、中京区保育園待機児童出るかもみたいな京都市はあくまでもね待機児童ゼロと、ね、あの言っていい、
ね、いろんなあの数字上のテクニックがあるのか、ね、あのまあ、混んでるしもう幼稚園でいいかみたいなお母さんもあれば、あのいろいろ工夫して勤めに出てはるお母さんもあれば。で、
さあ、そんな明倫地域の子育て環境についてちょっとご紹介いただきましたが、そこで 今明倫子ども広場さんはどんな活動をされておられますでしょうか。
もともとは幼稚園に行くまでの0歳から3歳の親子が、うんはい、あの自治会館に備わっているおもちゃやら絨毯やら出してきて、はい、ほっこり仲間内で遊ぶっていうサークルだったんです、
はいはい、
ただそれだけでは今子育て支援の充実で本の芝生っていうまた地元の方がされている広場だとか、うん、キッズパークとか児童館とか集いの広場っていろいろ子どもと親の居場所みたいなのが増えてきたので、はい、その子ども広場のサークルメンバーは減ってきました。でもせっかく場所とかそういう地元にこだわって人が集まるって実際自分が子育てしててもすごい救われる面があったので、うんうん、なんかそのサークル盛り上げたいな思って、はい、でいろんなイベントを始めまして、
はい、
まあ、例えば親子ダンスだとか
親子ダンス
助産師さんに来てもらって、はい、ちょっと性教育ってなかなか聞きたいけど聞けない話をズバッといろいろ教えてもらったりするセミナーだとか、
はい、
最近では浴衣着こなそうっていうので地元の着物講師のプロの方に来ていただいて、はい、みんなで着物のお話とか浴衣を実習できるっていうのもしました、
はい、なるほど。ということは割とね、さっきも出てました集いの広場とか親子の居場所とかって割と幼稚園行く前の0、1、2、3ぐらいまでの親子さんが対象だったりすることが多いですけれども、明倫子どもの広場さんは
小学生向けのも今年から始めました。
いいですね。
まあ、私の子供が小学校1年生と幼稚園年少に上がって、うんはいはい、その平日は子育てから自由になったけれど、うん、でもまたみんなと出会いたいとか、はい、子供と親が一緒に楽しみたいっていう思いもあって、うん、で土曜日にこの間は野口整体の先生に来ていただいて、はい、ちょっと西洋的な体の使い方とは別の日本古来の体の使い方で遊ぼうっていう子ども体入門っていう講座も開いたりしました。
それはもう親子ペアで遊ぶんですか、子どもだけ行っても大丈夫なんですか。
どちらも大丈夫です。基本は親子ペアを考えてるんですけれど、うんまあ、子どもだけの参加も OK ですし、また秋には例えばジャグリングのサークルの大学生に来てもらうとか、なんかまだ準備中なんですけど、その子供だけ送り込んでもらってもいいし、親子で楽しんでもいいしっていうのをしていこうと今準備中です。
なるほど。よくある子育てサークルとかのイメージからもうちょっとこう広がりを見せてる活動に。
そうです ね、ちょっと、まあ、私自身がガールスカウトやら国際交流やらいろいろみんなで何かするっていうのをしてきて、で今ある子育て支援でわらべ歌で遊ぼうとか工作しようとかも可愛らしいしいいんですけど、はい、なんかもっと別の大人の知的好奇心もくすぐるようなとか大人の遊び心を爆発させていいような場を作りたくって、はい、まあ主にお母さんが面白い。
で
も
いいです、ね、
お母さんが楽しんでたら子供も馴染みやすいというか、うん、なんか、うん、まあそういう大人の違った姿を見せるのもいいんじゃないかな思うし、もう子供は場所と空間と仲間がいたらおのずと何もなくても遊んでくれたりしますんで、うん、まあ、そういう場所と時間と人が集まる機会を提供したいな思ってやっています。
お父さんとかは来るんですかね。
お父さん向け今までのところは稀にその性教育の講座に来てくださったりとか、
はいはい、
まあお父さんじゃないけど児童館で働いている男性の方が、うん、様子見に来てくださったりとかして、
うん、
でも今度の秋か冬にはお父さん向けの性教育講座してみひんっていうアイデアも湧いてます。でその間はもうお母さんと子供はホールで楽しく遊んでお父さんお父さんでがっつりなんか講座を受けてもらおうかっていうので今準備中です。
そうですよ。いや後半にちょっと回そうと思ってたけど、
はい、
やっぱ性教育ってお父さん絶対逃げますもんね。
そうなんです。
お父さんちゃんとしてきました。
逃げる
逃げるでしょ。
そうなんです。最初、ね、パパ向けもしてほしいって声があるからしようか言ったら、いやこう変でとか、いやちょっとうち連れてくるの無理とかいう声も実際お母さんたちから聞きまして、だったらファミリーで楽しめるくらいの、ね、大きいタイトルにしといて、
絶対なんかなすりつけ合ってるような気がする空間で、お父さんが教えてよ、お母さんが、
ね、実際その性教育講座を始めたきっかけの一つが、うん、幼稚園年長の時のクラスメイトが、うん、あの子供がお母さん赤ちゃんはどこから来るのって聞いて、はい、お母さんは担任の先生に教わりなさいって言い、で担任の先生はお母さんに教わりなさいって答えたのでどうしようって言ってはった声も聞いて、はい、それで講座実際にやりましたらすごく評判良かったです。
そう、今ね実は性教育が学校で教えられないんですよ。あ、近藤さんの時代って、
ね、いや僕らはそんなの習ったこともないしですよ、僕の時はね。
あ、そうです、
僕たちの子供の時はあったのかもしれないけど、あまり子供たちも家ではそんな話しないし、こっちも改めてそういうこと聞かないから、うん、果たしてどんなことを教わってるのか教わってないのか、知ってるのか知ってないのかっていう感じでしたね。
あ、うん、まあ、私とか吉永さんとかはもう学校で教えてもらった世代ですよ。
あ、そうですか、
はい、
ちょうどエイズとかね、うん、なんか80年代くらいから
3年 B 組金八先生で中学生が
はい、はい、
あの妊娠したあのドラマがあった後ですから、
はい、あ、そうですか、なるほど、
ね、そういう盛んに教えられてた時期もあったんですけど、うん、その後なんか行き過ぎた教育だみたいな声が、あの東京都の議員さんが視察に行った時に起こって、性教育バッシングっていうのがあって、はい、で今国会でもその議題に上がるくらいだったので、今はもうその性教育って言ってもなんか受精卵から始まって、こんな理科的に受精卵が大きくなって出てきますで、あのちょっと立ち入ったところは入らない、もう教えないっていうことになってるんだそうです。
愛じゃないのか
で、ね、その現場でも教えにくいっていうのもあるし、その文科省の指導要領でももうその辺あの性交のこととか教えないってなっているので、もう学校では教わらない。でも現代今スマホとかすごい急速に普及してますよね、で子どもでもタブレットで音声でも何でも簡単に入力して、簡単にアダルト情報に触れられるっていう現状がある中 で、
ね、結構シビアな課題になってきてますよね、うん、中学生の女の子が LINE で簡単に、うん、あの性関係のもう、アルバイトをしたりとか、うん、もうそれは本当に知識がないばっかりに、うん、なってしまうということがもう現実に起きているの で、結構ねここに関して、まあ、リスク危機感を持っているお母さんたちは今すごく多いと思うんです。特に女の子持ってる方はね、
うん、そうです、もう男親の方もどうやってうちの子をまっとうに育てよう、あ、そうですよね、男を持つ親も、うん、私も実際男の子女の子いるので、どうまっとうに育てられるんだろうみたいな問題意識もあって、で自分自身がその子供を被害者にも加害者にもしたくないって思った時に、じゃあどこでどうしたらいいんだろうって思って、で偶然その近所の助産師さんがそういう学生時代から性教育をライフワークにされていて、講演もお上手っていうのに巡り合ったので、はい、これはとばかりに一緒に活動を始めました。
盛り上がりましたこの性教育のプログラム。ちょっとですね、内容とかですね、あと参加された方がどんな反応だったのか、また後半に深く聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。魔女の宅急便より優しさに包まれたなら。今日のゲストは明倫子ども広場さんより吉永初美さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では前半に盛り上がりました性教育プログラムの話いろいろあの課題も出てきてますよねっていうお話を最後、前半最後にしておりましたけれども、あのこの間ねちょっと聞いてテレビでやっていたのですが、あの中学生の、ね、女の子からあの性教育のホットラインみたいなところに相談の電話があって、うん、妊娠したんです。で、そういう、ね、アダルトのサイトとかに 生でやってもコーラで消毒したら妊娠しないって書いてあったんですっていう風に書いて言ってたんですね。でそれがすごく衝撃で、要は子どもたちが今情報として手にしているのはそういうこうフェイクもいいところの情報なんですよね。
はい、本当に子どもは判断力がまだ未熟だから、うん、学校とか親が大人たちが保護しないといけないのに、うん、もう今はそのスマホだとかいろんなインターネットで直接、うん、玉石混交の、まあ、もう石ばっかりの情報にまず触れてしまう状況があります。で昔だったらヤンキーとかからやんわりと子ども集団の中でなんか、まあ、それなりの情報が伝わっていたけれど、はい、今はそういう集団とかそういう、ね、内輪話もなくって、もう個別になんかサイト見てそれが本当なのかどうかって思ってしまうっていう状況があって、で実際その講演してくださった助産師の渡辺愛子さんのお話では、はい、小学校3年生くらいの子が公園で 上の子からこんなスマホでこんな画面見てみーみたいなんで、はい、アダルトビデオ見せられて、はい、でなんかショックを受けて、はい、で家帰ってどうも様子がおかしい、うん、でお母さんが問いただしたら、うん、お父さんお母さんもあんなことするんって言ってなんかまた黙ってしまった、
はい、
で、まあ、そのお母さんは助産師愛子さんとお友達やから一回話してやってって言って、うん、でその男の子と助産師さんが話したら、うん、それはあの嘘やねんでって助産師さんが言ったら子供はそうなんやって安心した顔見せた言って、うん、そういうアダルトビデオの世界のなんかフィクションの世界と実際のことっていうのはもう子供にはわからないことなんですよね。
でこの子供広場さんでは、メイリン子供広場さんではもう幼稚園の時から性教育について少しずつお話を。あ、
そうですね、うん、その、 あの性教育を実践している方々の中では、うん、もう8歳くらいまでのなんか幼い時代から、うん、あの命性のお話をしていた方がいいと、うん、大脳生理学的にも、うん、その成長的にもいろんな恋愛感情とかいろんな情報が挟まる前に素直な気持ちで、なぜ空は青いのと一緒で、なぜ赤ちゃんは生まれてくるのみたいな疑問が素朴に好奇心としてあって、でそれに親もごまかしたり怒ったりせず答えればいいだけの話で、まあその話し方も、例えばお父さんに赤ちゃんの元があって、うん、お母さんに卵の元が合わさって、うんうん、赤ちゃん卵になるんだよって、うんうん、でお母さんのお腹の中に赤ちゃんのお部屋があって、はい、そこでだんだん大きくなって命のトンネルを通って出てくるんだよって、うん、なんかお父さんとお母さんがいて赤ちゃんが生まれて家族ができて嬉しいねって、その一順で話せるっていうのが、うん、まあ、ちっちゃい子の特徴だって聞きました、講演で。で ほぼ 100% の子どもが6歳くらいまでに赤ちゃんはどこから来るのとか、お母さん あの生理の血はなんで血が出てくるのみたいな質問をしてくるんだそうです、はい、そんな時にそこでごまかしたりせずに、はい、あ、いい質問だねって言って、うん、今私が話してみたようなことを話したりとか、うん、まあ、ちょっとお母さんにはわからないから調べておくねって止めて、で優れた絵本とかいろいろサイトもありますので、うん、調べてまた丁寧に疑問に答えてあげる、聞かれた時が語り時だっていう風に講座で教わりました。
なるほど。この講座が、先月6月の23日に行われて、
はい、
結構いっぱいになったんですかね。
あ、そうですね、あの広場の最高人数で大人の方が60名と、うん、
すごい、
その子どもさんが0歳から年中3くらいまで26名来てくださいました。
求められてる
、ね、広報もそんな上手じゃないんですけれど、はい、やっぱり口コミとか で実際5月の末には、
はい、
その私が子ども広場で助産師さん講座を今年の1月と2月に開催していて、はい、それの評判を聞きつけた人が、うん、幼稚園の PTA 講座でしたいって言ってくださって、はい、 でその時はもう PTA90 人大人で、なんかその在園家庭の3分の2くらいの方がいらっしゃって、もう幼稚園の講座史上最高人気だっていうので、本当にニーズがあるって、
本当にニーズあるんですよここ、
ね、そうですね、う
ん、でもやってくれるところがなかなかないですもんね。
ねえ、なんかもともと助産師会とか、うん、その、はい、渡辺愛子さんの、うん、京マムキレイってサークルもあるんですけど、 そうですね、そこでやってらして、で私も京マムキレイさんのイベントで聞いて、うん、なるほどって思ったんですけど、うん、まだまだちっちゃい日なので、もっと、ね、もっとね、多くの方にアクセスがあるような講座にしていきたいなと思って、うん、
だから助産師会も結構行きづらい場所にあったりするので、
そうですね、ちょっと
そこでやられていると広がりがね、はい、
そうですね、そこだとまあ2000円とか、やっぱり場所代とか、うん、そのいろんな都合でお値段も高めだったりするんですけど、うん、幸いその子ども広場で、あの中京区まちづくり支援補助金っていうのも、あの去年の秋から取れたので、
はい、
それで割とあの1回500円というお値段でやっております。
しかも地域の中で聞けちゃうというのがいいのかもしれないですね、うん、さてその、子ども広場のこれからの取り組みなんですけれども、同じような取り組みはこれからもされるんでしょうか。
そうですね、うん、あの性教育関係については、その講演を聞いて盛り上がったお母さんたちが集まって、命作戦会議というのを作りまして、
命作戦会議、
はい、ホームページもあるんですけれど、
はい、
月1回集まって、次の講座どんな風にしようとか、はい、あの YouTube で動画アップして広くアクセスしてもらえるようにしようっていうの作戦会議をしています。ちょっとまだ8月とかの日程決まっていないんですけど、
はい、
命ひらがなで命作戦会議で検索していただいたら、うん、ホームページもありますし、うん、子ども広場のホームページでもあのその会議の紹介はしていきます。
うん、他には何かこうダンスとか、さっき言ってたダンスとか、はい、着物の浴び方ですね、
はい、
の和装体験とかはどうでしょうか。
それも引き続きやります。その、うん、はい、コミュニティダンスって言って、うん、あの年齢も0歳から100歳まで OK で、うん、あのダンスとか運動経験あるなし問わない、みんなが面白い、はい、ダンスっていうジャンルがありまして、うん、
はい、
それのイベントを月 1,2 回毎月、あのもうこれは2年くらいやってるんですけど、うん、続けています。他にもその7月の浴衣講座が先生にも参加者にもすごい評判良かったので、はい、また秋に七五三に向けて着物講座をしようっていうのを、
重要ですね、は
い、計画しています。でまた他にも整理収納講座だとか、その子育て中のママが面白いようなことをちょっといろいろやっていこうとしています、う
ん、子どもと参加しても楽しいし、あと親が参加してためになるっていうようなプログラムが充実してます。もう一度メーリンの、自治会館
あ、はい、場所は四条烏丸から北西へ徒歩5分くらいの場所です。あの室町通り西木工事上がるで、京都芸術センターって元明林小学校の建物のお向かいが自治会館で、元明林幼稚園の建物なので、ホールとか広々して、あの光も入ってすごくいい感じの古い建物なので、
じゃあ割とあの芸術センターで検索したら地図がマップが開きやすいですね。もちろん中京区民以外も大丈夫なんでしょうか。
今年はあの中京区まちづくり補助金が取れているので、うん、あの広く、はい、あのしていまして、もともとは地域の、ね、地域の方による地域のためのみたいな場所なので、うん、ちょっといろんな制限はあるんですけど、うん、子ども広場のしているイベントについては、うん、どちらに住んでらっしゃる方も参加していただけるようになっています。
よかった。ではぜひですね、これから秋 の, あのプログラムも、楽しみに、Facebook でいいねしてください、はい、明林子ども広場さんでした、では今日は明林子ども広場さんより吉永初美さんにお越しいただきました。吉永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は
働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。